先週から、テサロニケのシリーズが始まりました。こちらがテーマ聖句です。第2テサロニケの3章5節。どうか主があなた方の心を導いて、神の愛とキリストの忍耐とを持たせてくださるように。アーメン。先週の1章からのメッセージは、とてもとても励まされました。なぜならそれはもちろん福音というのは人を通して私たちに伝えられるものなんですが、まあ、先週話されたのは聖書の表現は福音が来た、直接来てくれた。つまりそれは福音自体に力があって、福音自体が、そして神様が直接働いて私たちのところに来てくれているというメッセージだからです。Amen。 今日は第一テサロニケの2章と3章からその続きで話したいと思います。2章と3章は1章とはちょっとテンションが変わって非常に興味深い箇所になっています。それはパウロの手紙において、まあ、実は他の手紙においても最も個人的な言葉が書かれていると言われているからです。つまり同じ福音を分かち合っているパウロとテサロニケの兄弟姉妹との関係性が描かれています。そういう言葉にあふれています。それは私たちが今教会全体で学んでいるディサイプルシフトで学んでいるこのイエスの弟子同士の関係性、まあ、そうとも言えるのではないかと私は思っています。ですから今日の説教のタイトルはこちらにしました。今日の説教のタイトルは福音があるです。私たちの福音が来たので、今私たちのうちに福音があります。今日福音が私たちのうちにあるんだったら、私たちはどのような関係性を持つことができるでしょうか。私たちのイエスの、私たちイエスの弟子の関係性は本当にはどういうものなのでしょうか。一緒にパウロの言葉から学びたいと思います。今日の一つ目のタイトルはこちらです。福音があるから守り合うです。福音があるから互いに守り合う。まず2章から読んでいきたいと思うんですが、2章にあるパウロの表現はとてもユニークです。いくつか見ていきたいと思います。パウロはこのように言いました。まず、私は福音を大胆に語りましたと、okay。 次、私は不純な動機からやってない、okay。 私は人を騙してないです。私は人に媚びへつらってないです。そして私は金銭をむさぼってもいないし、あなた方のところにいるときは懸命に奉仕しました。労苦と骨折りをしました。そして私はそのとき敬虔で正しくて非難されない振る舞いをしました。皆さん、このパウロの言葉をどのように感じますか。パウロはたくさん弁明しました。これだけでも皆さん相当個人的な思いが入ってるのを感じますよね。私たちが手紙というものを理解するときは、手紙は一方的なものなんですよね。ですから手紙を理解するのにはその背景をわからないと、どうしてこの人が手紙にこれを書いているのかが理解できないです。テサロニケの手紙はどういう背景があったんでしょうか。それは第一テサロニケの3章の4節にあります。あなた方のところにいたとき、私たちはやがて苦難に遭うと前もって言っておきましたが、あなた方も知っているように事実その通りになりました。実は何が起きたかというと、今テサロニケの教会は苦難に まあ、これはもともと迫害です。迫害にあって、そういう状況にありました。難しい状況。そしてその迫害はとても巧妙で、ただ攻撃されてただけじゃなくて、パウロに対しての、もともと教会を立ったパウロに対しての個人攻撃があったんです。そのパウロに対して個人攻撃をすることによって教会を混乱させるという迫害がありました。どういう迫害があったんでしょうか。パウロは臆病だ。パウロは女性に対して不純だ。パウロは人をごまかして騙してる。パウロは人に、神様じゃなくて人にへつらってる。パウロは実はお金のためにやってる。パウロは怠惰。パウロは経験でもないしふさわしくない。実は2章の言葉からこの背景、このような迫害があったことを推測することができます。皆さんどうでしょうか。もし自分にこれだけの個人攻撃があったら、噂、嘘が流されたとしたら、そしてそれによって愛する人々がそそのかされていたとしたら、どのように対応しますか。これ2000年前の言葉なんですけど、今の SNS であふれているネガティブコメントみたいですよね。2000年経っても人間は同じです。本質が同じです。でもパウロはそこで何をしたでしょうか。彼は弁明しました。つまりこれの一つ一つに答えているわけです。彼はかなり細かく泥臭いほど弁明しました。不純じゃない、臆病じゃなくて大胆に語った、人にへつらってない、むさぼってない。その他の表現として2章に出てくるのは、あなた方も知ってるでしょう、知っての通り、あなた方は見たでしょうって、パウロはそういう表現使うんです。とてもとても個人的です。今日ここで私たちはこの事実を一緒に思い巡らしたいです。よく考えたいです。このパウロの態度は正しいでしょうか。パウロさんってなんか違う聖書の箇所で不義を甘んじて受けるとか教えてなかったでしたっけ。パウロさんね、まあ、ちょっとおこがましいですけど、そんなに焦らないで、神様に委ねて、神様が裁いてくれるのを信じて、私たちは冷静にいきましょう。人間的に反応しちゃいけないです。パウロさん、ちょっと人間的な反応じゃないですか。しかし興味深いのは、このような個人的な内容が聖書になったということです。これは何を意味してるんでしょうか。パウロは弁明しました。この2章で、そしてテサロニケのこの第一の手紙で非常に興味深い事実は、実はテサロニケの教会に対して先ほど話した通り迫害がありました。そしてパウロにも迫害があったわけですが、間違いなくパウロは誰が迫害しているかよく分かっていました。しかしテサロニケの手紙の中では一切迫害者に対しての内容を書いてないんです。つまりどういうことでしょうか。パウロはここで反対者に対して攻撃とか弁明は一切してないということなんですよ。そして彼は何度も神様の前で神様に喜んでいただくためにこうしてるよということなんです。つまり彼がここで必死に弁明しているのは何かというと、兄弟姉妹との関係性なんです。 そそのかされそうになって、嘘が流されて誤解が生まれそうな状況に、彼は神様の前で神様から与えられたこの兄弟姉妹を霊的に守ろうとしています。それは彼のうちに福音があるから、そしてテサロニケの兄弟姉妹のうちに福音があるから、お互いを守ってるんじゃないでしょうか。今日このことを皆さんどのように感じますか。聖書、このテサロニケの2章は本当に個人的な、今見たように関係のための弁明が聖書になりました。彼は兄弟姉妹に必死でアピールしました。今日私たちはお互いに守り合ってますか。神様の前でイエスの弟子としての関係性を保つために守り合ってますか。テサロニケの教会、テサロニケとパウロの兄弟姉妹との関係性は、繰り返し話しているように不信、誤解、分裂の危険性がありました。そしてそのことはテサロニケの兄弟姉妹の神様との関係にも影響を与える危険性がありました。今日私たちは私たちの間にあるわだかまりに、不信の種に、不信仰の種があるその場所に、なんとか関わって話し合って、それほど守り合ってますか。真理を持って愛を語りに自分から言っていますか。なぜ今日そこまで私たちは守り合うんでしょうか。なぜパウロはそこまで守り合うんでしょうか。それはこの聖句かなと思います。第一テサロニケの2章4節、私たちは神に認められ、福音を委ねられているからこそこのように語っています。人は喜ばれる、人に喜ばれるためではなく、私たちの心を吟味される神に喜んでいただくためです。パウロはここまで守り合うのは、パウロは自分が神様に認められていること、そして委ねられている、エントラスト、これはどういう意味かというと、信頼されて任されているという表現です。パウロは福音が内側に任されているからこれをすると言っています。ですから私たちも同じで、私たちの内に福音があるので、確信を持って固く立ち弁明をすることができるんじゃないでしょうか。今日私はこの教会、私たち兄弟姉妹ができてないからやりましょうということを言いたいわけじゃないです。私たちはこの福音の特権があるからこそ、私たちも神様に信頼されて委ねられているからこそ、ますます励みませんか、そういうことを伝えたいです。4月の1週目だったんですけど、私はここから一番近い小学校の体育館に朝いました。それは何のためかというと、小学校の入学式でした。自分の子供の入学式ではありません。もう10歳になりました、一番下の子も。実は私はこの地域のちょっとスポーツを関連する活動をしてて、ちょっとその代表を一つやってることがあって、来賓として呼ばれました。来賓はとても不思議な感覚になります。正直にはちょっと恐縮します。別に地域にすごい多大な貢献をしてるわけじゃないし、なんか周りはちょっと貫禄のある人たちが多い。でも不思議ですよね。なんか来賓としてなんとか会の会長ですみたいな、紹介されておめでとうございますって言うと、なんか私は地域を代表してる子供たちを守る責任があるんだみたいな。別に私は肩書きが欲しいとか全く思わないんですけど、なんかいい意味でそれはやっぱ名誉なことだなと思う。認められて、それを信頼されて任されてる、実はそれが 私たちの振る舞い、考えに影響を与えます。このような小さなことでも私たちは自分の振る舞いが変えられるのであれば、神様がその福音を信頼して任せてくださってるんだったら、委ねてくださってるんだったら、私たちの振る舞いはそれに沿ったものになるんじゃないでしょうか。私たちは自分が委ねられているもので考えも振る舞いも変わります。今日私たちは福音を委ねられているので、私たちの内側に福音があるので、パウロのように同じ福音に預かっている兄弟姉妹との一致のために、一緒に確信を持っていきましょう。確信を持って互いに守り合っていきましょう。今日改めて一緒に福音に預かったこの関係性にシフトしていきましょう。二つ目のポイント、二つ目のポイントは、福音があるから表現し合うです。お互いに表現し合う。第一テサロニケの2章19節20節読みます。19節と20節、私たちの主イエスが来られるとき、その見舞いであなた方以外の誰が私たちの希望、喜び、また誇りの冠となるでしょうか。実にあなた方こそ私たちの誉れであり喜びなのです。エイメン。2章の前半は先ほど話したパウロは弁明してるんですけど、2章の後半から3章にかけては、パウロのテサロニケの兄弟姉妹に対してのこの思いが表現されています。皆さん、このパウロの言葉をどのように感じますか。パウロはどういうふうに言ってますか。あなた方以外に誰もいない、あなたたちだけが私の誉れ、私たちの喜び。すごい表現ですよね。私は時々これ、この言葉いい言葉だなと思うかもしれませんけど、皆さん周りの兄弟姉妹にこの言葉最近かけたことありますか。隣の人に、あなた以外に私の喜びはない、あなたこそ私の誉れ、私の喜び。ちょっともうなんて告白みたいな感じですこれは。これ心かなり準備しないと、あの、こそばゆいですね。これくすぐたいです。もう一つ、三章の8節から10節、あなた方が主にしっかりと結ばれているなら、今私たちは生きていると言えるからです。私たちは神の御前であなた方のことで喜びにあふれています。この喜びに対してどのような感謝を神に捧げたらよいでしょうか。顔を合わせてあなた方の信仰に必要なものを補いたいと、夜も昼もせずに祈ってます。ここでもパウロのすごい表現が続きます。あなたが神様とつながってたら、私は生きてるって言える。あなたのことで喜びにあふれてる。あなたに必要なもの、昼も夜もどうやっても補いたいと祈ってます。私はこの聖句大好きで、特別な感謝を表したいときによく他の人に送ります。パウロのこのとてもとても個人的な表現が聖書に残りました。イエスの弟子として兄弟姉妹との関係性において、ここまでの思いが表現されています。今日改めて立ち止まってこのことも思い巡らしたいです。皆さん、パウロさんの表現はトゥーマッチですか。実はユダヤ文化、この当時のこの聖書の文化、ユダヤ文化では、私たちのこの日本の文化よりも表現する文化だったんです。実は私はこの聖書の土台となった文化がそもそも表現する文化だったことをシンプルに励まされます。そしてその繰り返しになりますが、それはただ文化だけじゃなくて、この表現をすることが兄弟姉妹の関係性として聖書に残されました。今日私たちに与えられた福音は何でしょうか。 まずそれは事実ですね。イエスが私たちの罪のために十字架のかかって死んで葬られ、3日目に復活してくれました。その事実は誰も消すことができません。ですからその事実にいつも立ち返ることができて、それはただ励まされて立ち返り続けることができます。しかし福音は、私が思うのは、福音は事実以上のものです。福音は神様の思いではないでしょうか。想像を超える痛みを忍耐してまでも、イエスは十字架の死を耐え忍びました。それは私たちをどこまでも思い、どこまでも救いたいと願ってくれたからです。神様は私たちを罪人にもかかわらず、喜び、誇り、誉れ、希望だと思ってくれたから、その救いを与えてくれたんじゃないでしょうか。このパウロの表現が聖書に残ったということは、その神様の思い、私たちに対する神様の思いがそのように思っているという言葉じゃないでしょうか。私たちはその福音を受けた者として、その福音がある者として、お互いに思いを表現し合うことはとても大切ではないでしょうか。私たちのこの東京の教会の歴史を少しシェアしたいと思います。最近あまり分かち合えてないということと、バリで私が生産式をしたという噂ばかり流れたのでこの東京でも少し話したこと、さらにプラスしたんですが話したいと、これはバリで話したことです。私たちの教会には特別な歴史があります。私たちの教会の前身は第二次世界大戦後すぐに遡ります。戦後、実は日本に希望をもたらすという理由でアメリカから多くの宣教師が送られました。その中の一人がこの写真にある、その中のカップルが、カップルがジョージさんとアイリンさん夫妻です。彼らはすべてを捨ててアメリカから日本に移り住んでくれました。当時は船で2ヶ月かけて日本にやってきました。そしてアメリカの教会から献金を集めて、今この私たちの教会があるこの場所に教会を建てました。この教会の前身の代々木八幡キリストの教会です。それは75年以上前のことです。彼らは日本人のために人生を捧げました。彼らは豊かな人生も人からの名声をも求めませんでした。彼らがそうしたのは、彼らがただ福音に預かったもの、そして福音がうちにあるものだったからだと私は信じています。それから多くの福音に預かった信仰の先輩たちのおかげで、この教会は残り続けました。そして1988年に改めて東京のミッションチームが送られて、教会を再建することになりました。ジョージさんとアイリーンさんは70歳を超えていたにもかかわらず、この新しい動きに参加し、捧げ続けてくれました。そこからちょっと時間が飛びますが、そこから教会は人数も増え、建物も新しくなりました。同時に、建物が建って30年になりますが、同時に私たちはこの教会が崩れ去りそうになるほどの難しい状況もたくさん通り過ぎてきました。しかし教会は今でも残り続けています。それはどうしてか、それはもちろんこの36年間神様が教会を導き続けてくださったからです。しかしそれは同時に福音に預かった今目の前にいる皆さんを含めた数え切れない忠実な弟子たちが 居続けてくれたからです。彼らは自分たちのために仕えたのではなく、神様のことを証しし続けました。これは私たちが所有している教会のお墓です。教会のお墓は私にとって特別な場所です。それはこの教会が福音に預かった数えきれない兄弟姉妹の信仰によって今なお私たちの教会が続いていることを何よりも思い出させてくれる場所だからです。もちろんここに骨が入っていない兄弟姉妹もいます。私は2年前にこの東京の教会のリーダーシップを受け継ぎました。私がリーダーシップを受け継いだ理由は一つです。それは福音に預かったものとして教会を残してき続けてくれた皆さんを含めた忠実な弟子たちに感謝しているからです。そして私自身も他のどんなものでもなく、ただイエスの十字架と復活の福音が内側にあり続けるものでありたいからです。そしてそのことのためにただ人生を捧げたいからです。今日私の教会に対する思いはこれです。主イエスが来られるとき、その見舞いであなた以外に誰が私の希望、喜び、誇りの冠となるでしょうか。実にあなたこそ私の誉れ、喜びです。あなたが主にしっかりと結びついてるんだったら今私は生きていると言えます。私は神の見舞いであなたのことで喜びにあふれています。この大きな喜びに対してどのような感謝を神に捧げたらよいでしょうか。顔を合わせてあなたの信仰に必要なものを補いたいと夜も昼も切に祈っています。今日福音が私たちのうちにあるからこそ私たちは改めて表現し合いませんか。一緒に希望に預かるところまで互いにより励まし合いませんか。今日私たちの内側に福音があります。福音があるから私たちは守り合います。そして表現し合います。それがこのテサロニケの手紙に示されているイエスの弟子の関係です。神様の栄光のために神様の喜ばれる関係性を一緒に深めていきましょう。メン。そして私たちは自分たちだけで満足してるわけじゃないです。弟子はイエスを示し伝えていく役割もあります。私たちが本物の弟子の関係を持つことによって互いに愛し合うことによってイエスの弟子であることを世が知るようになります。喜んでこの恵みと愛を示していきましょう。なぜなら私たちの内側に福音があるからです。説教は以上になります。ありがとうございます。